ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
先週は1年ぶりに高恵美ちゃんに会えたけど、ひょっとしたら今晩も会えるかも。ちょっと寄ってみるか。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
なんだなんだ、今日は高恵美ちゃんいないのか。
すなちゃん、なんだはないんじゃないの。ほら先週そういえば人の家宝を壊したでしょ。
いや申し訳ない、この通りね。お詫びにいろいろ注文しますから。
え、本当ですか。じゃあキャビアと伊勢海老のテリーヌを32人前。
そんな食べられないですよもう。いやでもなんか、キャビアとか伊勢海老とかってなんかカフェっぽくないメニューですね。
いや実はね、ちょうど今浜カフェで出す海鮮料理の研究してるんですよ。その関係でこの後株式会社イノカ CEO の高倉陽太さんをお招きしていろいろ聞こうと思ってるんですよね。
イノカの高倉さんって前も来てましたよね。東京の雑居ビルでサンゴの研究してるあの人ですよね。
はい、まあ、とは言っても本題は2030年環境とエネルギーの未来を考えるというテーマで、その高倉さんと、そして東京ガス専務執行役員の岸野博さんとお話しするんですよ。
注目のスタートアップ企業と誰もがお世話になってるエネルギー会社、まあいい意味で想像つかない組み合わせで面白そうですね。僕も一緒にいていいですか。
ああもちろんもちろん、どうぞどうぞ。あ、ほら話をしてれば噂の2人がご登場ですよ。いらっしゃいませ、浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は株式会社イノカ CEO の高倉陽太さんと、東京ガス専務執行役員の岸野博さんにお越しいただきました。高倉さん、岸野さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあではプロフィールをご紹介します。まずは高倉陽太さん、東京大学在学中の2016年にものづくりサービス会社メーカーシップに創業メンバーとして参画、最高執行責任者 COO に就任。2019年4月には環境移送企業イノカを設立し、代表取締役に就任されています。
はい、というわけで高倉さんというか高倉君のご無沙汰しております。
ご無沙汰します。
よろしくお願いします。前出演で、ね、実は高倉さんは前も出演していただいてるんですけど、あれ何年前です。2年ぐらい前。
いや1年前ぐらいです、ね、前ぐらいでしたっけ。で1回リモートで出させていただいたりとか。
そうですよね、1回リモートでも出てますし、あと我々が実はね、
イノカのオフィスに
行かせてもらって、はい、あと人工サンゴを見させたりしてもらってるわけで、はい、改めてこの環境移送企業イノカという今高倉さんが経営されてる会社っていうのがどういう会社かっていうことを教えていただけますか。
はい、わかりました。ですね、まあ何度も出てる環境移送っていうものは、
環境移送、そもそもなんだよ、
はい、これ。そうですね、そこからなんですけど、まあ、簡単に言いますと、まあ、沖縄の海を切り取って、それをまあ、どこにでもそれを持っていける、まあ、環境を切り取って移送するっていうような技術ですね。で我々はまあそれをベースに、まあ、今特に注力しているのがサンゴ礁なんですけど、はい、まあ、このサンゴ礁がこの20年で8割から9割死滅するというふうに、
世界の、
はい、まあ、この死滅するサンゴを守るべく地球の医者になることを、まあ、この
地球の医者になる、
はい、東京でいろんなサンゴの研究ができるようにしたりだとか、海ではできない新しい研究をその技術を使って行って、地球の医者になる技術を、まあ、どんどん作りつつ、あとはやっぱり一番はこの 子どもたちとか、まあ、いろんな方にこのサンゴの魅力を伝えていくっていうので、うん、教育であったりだとかそういったことを主に行っている。
でそしてもう一つね、あの高倉さんといえば実は去年あのモーリシャス島沖で、はい、あの日本船の座礁があったじゃないですか、
はい、
座礁があってあそこからこう石油が漏れたりして、あれが環境問題にものすごく影響を与えるっていうことで、まあ、あの非常に残念なニュースとして話題になったわけですけど、実はこの復旧作業に行った専門家が高倉さんなんですよね。
あ、行ってきました。
で、どうでした？
あの、まあ、今もう清掃自体はまあ綺麗に終わっていて、はい、うん、で、まあ、あの幸いにもまだその甚大な影響は出ていない状況なんですけど、まあ、やはり継続的にモニタリングはそのしていかなければいけない。で、一方でやっぱりもっと深い問題というか、もともとすごいサンゴが弱ってることがもう発覚して、うん、
それはやっぱりその事故の原因が理由で、その前から
関係なんかです
ね、その前からモーリシャスのサンゴは弱っていたんだ。
弱っていて、
それはやっぱり分かるわけですね、高く考えてみると。
やっぱりそうですね、まあ、もちろん地球温暖化もありますし、はい、一方でやっぱり島の人たちがまだやっぱりゴミを捨てちゃったりだとか、
あ、現地では
土地の使い方が悪くて、うん、あの土壌が流出しちゃったりだとか、まあ、そういうやっぱりサンゴ礁とこう付き合っていく人がどのようにこう暮らしていくかっていうところまで含めて、現地の方々に本当にサンゴって重要なパートナーだって理解していただくことも含めて今後支援していきたいなっていうの
は
今。
じゃあまだまだ支援は続くっていうことですね。
そうですね、はい、
というわけで今日もまたそういった視点からもいろいろお話を伺えればと思うんで、よろしくお願いします。
続
いて岸野博さんプロフィールのご紹介です、はい、東京大学卒業後東京ガス株式会社に入社、その後スイスの IMD で MBA を取得され、海外事業部長、リビング企画部長などを経て2017年に常務執行役員に就任、2020年4月に専務執行役員に、現在は総合企画部、グループ体制改革プロジェクト部、エリア開発プロジェクト部の担当をされています。
はい、というわけで岸野さん改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、もう東京ガスは当然知らない人は、うん、まあ、誰もいない、まあ、私も大変お世話になっている会社なわけですが、あの東京ガスっていうと当然ながら今我々そのコロナというのに直面したことで、まあ、エネルギーへの考え方ですとか、まあ、それこそずっと家にいるんで多分今まで以上にガスを家庭で使ってると思うんですね。私ももう家ですごい料理するんでガスと毎日使ってるわけですけど、あのいかがですか、その東京ガスの専務としては、あのこのコロナっていうの変化ってどういうふうにお考えになってますか？
コロナはですね、我々やっぱり公共事業っていうか、あのエッセンシャルワーカーってよく言いますけど、まあ、止められない仕事なんですね、はい、ガスを止めるわけにいかないの で、
でコロナでも現場は動かないとガスはね、
それでリモートっていうわけにもいかないので、あの会社に出ながら感染させないようにっていう工夫をですねすごくしなきゃいけなかったですね。それがやっぱり大変で、その実際に仕事を止めないっていうところが結構あの気を使って、
我々どうしても今コロナっていうとどうしてもそのレストランとか食堂がね閉まっちゃって、あそこがかわいそうだとか何度かって、もちろんそれもそれですごく課題なんですけど、よく考えるとその東京ガスみたいな本当のインフラで1秒たりても止めてはいけないと、実は我々見えてないけどそういう努力を実はすごいされてたっていうことなわけですね、この1年間。
そうですね、
まあ、インフラの更新も予定通りずっとやっていかないといけないですもんね。コロナだから止めたっていうわけにはいかないですもんね。
なるほどね。あのもう一つ木野さんにお伺いしたいんですが、今あの東京ガスではコンパス2030という経営ビジョンをまあ新たに掲げたということなんですけど、これはもう少し具体的にどういうことなんでしょうか？
まあ、2030年、それから、やっぱり脱炭素っていうと、2030年の先ですね、今あの2050年に向けた目標っていうのを、はい、あの国でもですねやってますけれども、そのくらいの時間軸、まあ、経営にしてみるとやっぱり2050年ってあまりにも先すぎるんで、はい、2030年っていうことなんですけども、うん、まあ、2050年の脱炭素も見据えて、2030年に向けて何に挑戦していくかと、いうことをですね、あの経営ビジョンとして決めたと。で、それはまあ、3つの挑戦というのを
立
っていまして、
はい、
で1つ目が、CO2 ネットゼロをリード、
つまり、まあ、脱炭素ですよね。脱炭素です、まさに炭素を出す、二酸化炭素を出さないと、
は
い
は
い。
それから2つ目は価値競争のエコシステムを構築、うん、これは
価値を共に作るの価値競争、
はい、で、まあ、エネルギーだけだとやっぱり会社の成長なかなかできないということで、新しいその、まあ、サービス、うん、ビジネスを生み出していかなきゃいけない、はい、その時に、まあ、自前だけっていうことではなくて、ビジネスパートナーの方と一緒に価値を生み出していく、うん。それから3つ目はLNG バリューチェーンの変革っていうのがありますけれども、
LNG バリューチェーン、
はい、はい、で我々天然ガスの会社、はい、ガス会社ですので、
LNG ってあれですね、はい、液化天然ガスのことですね。液化天然ガスですね、は
い、で液化天然ガスを海外から買ってきて、で最終的に、まあ、お客さんでにお使いいただくところで、まあ、商売にするっていうような、はい、まあ、ビジネスモデルでバリューチェーンって言ってるんですけど、うん、まあ、それだけじゃなくてですね、こういう自由化の時代で、になってきた時に、例えば上流の LNG を取り扱ってる部門だけでも、うん、その我々 の地元の東京のお客様だけじゃなくて、例えば地方のガス会社さんだったり、あとは海外 の、うん、エネルギー事業者さんにも LNG を売れたり、あと LNG のいろんな取引ですね、はい、スワップとかそういうものですけど、はい、そういうことで価値を出していくこともできると。それからパイプラインはパイプラインで自由化になりましたんで、我々の売るガスだけじゃなくてですね、競争相手のパイプ、うん、ガスもパイプラインで運ぶようになるのが自由化なんですね。でそれはパイプラインでいかに儲けるかっていうことを考えていかなきゃいけない、うん、から小売は小売で今度はガスとかだけじゃなくて電気もサービスも売るっていうようなことでですね、それぞれ そのバリューチェーンそれぞれでやっぱりしっかり利益を出して、うん、以降拡大していこうっていうのが、まあ、最後のバリューチェーン
ね。なるほど。私全然素人なんで分からないんですけど、まさに脱炭素って今に言われていて、二酸化炭素を出さない方がいいと。 LNG っていうのはあんまりそういうの出さない、二酸化炭素比較的クリーン、
はい、化石エネルギーっていうと、まあ、石炭、はい、石油、それからガス、はい、天然ガスなんですけれども、まあ、その中では最も二酸化炭素を出さないのが LNG、天然ガス。
じゃあこれからはますますその東京ガスとしては LNG の その全体の価値をうまく高めることで、よりその炭素、二酸化炭素を出さない社会に貢献したいっていう。
そうですね、2030年に向けてはまさにそういったことが一番、うん、中心で、たださっき申し上げた2050年まで考えると脱炭素なので、うん、二酸化炭素をネットゼロにするっていうことは、うん、もう CO2 を出さないような、うん、ことをしていかなきゃいけないっていうのが2030年以降に向けた課題になって
る。なるほどね。もう全く出さないということですね、はい、高倉さんはどうですか。多分環境問題当然ものすごく興味あると思うんで、はい、今の岸野さんの話聞いて何か思われたこととかありますか。
そうですね、お聞きしたかったのが、その、はい、さらに今おっしゃったように完全にフリーにしていくっていう中で、うん、その次に今見定められている新しいエネルギー、まあ、もちろんガスの中でもこういうのがあるとか、なんかそのあたりがあればお聞きしたいなと。
東京ガスとしてこういうの実は考えてるんだっていう。
そうですね、はい、まあ、一つは再生可能エネルギーっていう太陽光とか風力とか、はい、まあ、そういった発電所は今もいろんな会社が投資してますけど、はい、我々も国内外でですね、はい、かなり投資を広げている状態です。でもう一つがやっぱりガスそのものを CO2 を出さないようにしていこうっていうことなんですけど、うん、カーボンニュートラル LNG って我々今もう外国から買ってきたりしてるんですけど、それは植林活動とかをして、はい、そこの植林で CO2 を吸収したことで、うん、天然ガスが出す CO2 をオフセットして、
なるほど、ね、
それはそのぐらいの CO2 の削減効果があるっていうのが認証する機関があるので、そういうのを組み合わせたも LNG っていうことで、お客様にこの LNG はCO2 を出さない、うん、オフセットされてますっていうのが一つですね。それから二つ目は出た CO2 を吸収するっていう、うん、ことで、例えば発電所とかですね、うん、そういったところで、はい、CO2 が出たものを、うん、回収して、うん、で回収した CO2 はその、セメント作ったりですね、地下に閉じ込めるっていうようなこともあるでしょうし、うん、まあ、そういったことで CO2 を回収していく。それから3つ目が水素を使う、
なるほどね、
まあ、同じガスの中でもですね、はい、で水素って 太陽光発電とか風力発電とかそういうので電気を作って水を電気分解して作った水素はCO2 フリーの水素になりますので、うん、まあ水素で発電するっていうような研究もされているのでそういうことをやっている
。なるほど。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。というわけで今日はですね、環境とエネルギーに今できることとはというテーマで、さらに深いお話をしていこうというふうに思ってるんですが、まずじゃあ高倉さんからお伺いしたいんですが、はい、改めてね、もうすでに今も岸野さんからもいろいろなお話いただいてますけど、環境問題とかエネルギー問題に対して企業ができることって、まあ、いっぱいあると思うんですが、高倉さんが、まあ、今はこれなんじゃないかっていうのがあったらまず教えていただけますか。
そうですね、まあ本当に脱炭素だったりとか無駄をなくしていくみたいなことは、はい、まあ、一番こう多分やりやすいポイントだと思いますし、うん、多分いろんな人がこう言ってると思うので、はい、あえて僕の視点からでいくと、うん、まあ、そういうCO2 が増えて、はい、まあ、地球温暖化が起きてるっていう、まあ、そういう本当に地球規模のグローバルな問題って、まあ、逆に言うとこう取り組みやすいかなっていう、逆に
つまりみんなグローバルってみんな課題だと思ってるから、はい、まあ、だから今世界でそういう動きがあるわけですよね。
一方で我々が何を守ってるんだろうっていう意識がすごい欠けてるというか、その見えてないのかなっていうのは、
どういうことですか。
例えばその地球の中が減ることで、うん、そのどこのどういう生き物がどう守られてるのかっていう、
あ、なるほど、
そのイメージが湧いていないというか。
そうだよね。
なんか結構企業さん側からすると、はい、新しいルールを無理やり課せられてるっていうようなイメージが今は強いのかなっていうのは思っていて、でも一方ですごいこのタイミングってチャンスだとは思っていて、はい、まあ、そこを逆手にとって逆にこう新しいこう価値観がどんどん変わっていく中でビジネスを作っていける、だからそういう時代になっていくと思うので、だからまあ僕がこうどんな企業さんにでもできて価値、うん、その企業さんにとっても価値が生まれるじゃないかなって思うのは、こう自分たちがこういうものを守ろうとしていて、
そうか、具体的にね、ほら今この例えば植物とか動物いなくなってるでしょと、うん、これは実は地球温暖化の影響なんですよ、じゃあ我々はこれを守りたいんだっていうことですね。
そうですね、あとはやっぱりエネルギーというか、まあ、こういう CO2 でいくと、はい、今ブルーカーボンって言われてる、
ブルーカーボン、
はい、海に暮らす生き物がそのCO2 を吸収してくれるっていう、海の中に住むアマモ、海藻ですね、
海藻ね
とかが CO2 を吸収して固定、そのもう空気に出ないようにしてくれるっていうのがあるので、
あ、それも分かってきてるんだ。
そうですね、で横浜市なんかは、はい、さっきおっしゃってたそのカーボンオフセットって言って、そのアマモを
岸野さんがおっしゃってたやつ
ですね、育てれば、はい、例えば CO2 をちょっと何キロか出しても、何キロ何とか出してもその分
アマモが吸収
してるから大丈夫っていうのを認める制度みたいなのができ始めて、
横浜では、
はい、今こう逆に地球温暖化になることでアマモが弱って、吸収した CO2 がさらに吸収できなくなってっていう負のループが回ってきてるんですけど、例えばそういう目の前のこうアマモみたいなところにこう手触り感があるというんですかね、まあ、そこで見つめながらこういう生き物をここでこれぐらい育てるような技術も合わせて作っていくと、
今横浜のあたりにアマモがあるんですか。
あ、そうですね、まあ、基本的に日本 の, 近海には、
じゃあちょっと船で行けばアマモが見えると。
そうですね、
じゃあ例えばそういうところに、まあ、小学生でもいいし、あるいは若手の社員でもいいけど、そうした人を連れてって、今これが二酸化炭素を吸収してるんだと、だけどこれが温暖化で死滅したらそれができなくなるみたいになると、ちょっと切迫感出てきますよね。
そうですね、
他に例えば岸野さんから見ると、今、まあ、東京ガスのことも含めて企業ってもっとこういうことができるんじゃないかって何かありますか。
さっきちょっと話そこまでいかなかったんですけど、はい、やっぱり長い目で見た時にテクノロジーってまだまだ2050年の話なので、これからのテクノロジーで実現できそうなことをやっぱり否定せずに やっていこうで、今あるものにこう向かっていくとみんな同じ方向にこう向かっていって、それはそれでなんかレッドオーシャンっぽくなってしまうところがある
んで、みんな同じことやっちゃうから、はい、あのもっと独自の取り組みが会社ごとにあっていいんじゃないかっていう、
例えば我々あの2050年に向けて取り組まなきゃいけないと思ってるのは、はい、CO2 の出ないメタンガスっていうかですね、
CO2 の出ないメタンガス、
それは何かっていう
と、つまり逆に言うと、すみません、私知ろうとなんですけど、はい、メタンガスっていうのは普通 CO2 が出るわけですね、
はいはい、CH4 なんですよね、
CH4 ね、来た科学の CH4、はいはい、まあ科学のは分かってると思うんですけどでメタンガスってはなんか我々のエネルギーの元になってるわけです
ね、それはね、天然ガスがメタンガス、
天然ガスがメタンガ ス, ンガス で、それはやっぱりちょっとは CO2 が出るわけですね、
はい、あの CH4 が燃えるとまあ、水と CO2 になるわけですね、
燃えて酸化して H2O と、はいはい、CO2 になる、はい、なってしまうわけですね、はい、なるほど、その CO2 をなくしたいと、
でそれはどうするかというと、あの空気中からあの CO2 を回収する、はい、あるいはその空気中に出してしまうような CO2 を回収してきて、はい、さっき申し上げたあの水素ですね、あの、はい、化石エネルギーを燃やして作る電気じゃなくて、あの再生可能エネルギーで作った電気 で水を電気分解して作った水素と、はい、その水素と、CO2 を合成させることで CH4 を作れば、
つまり、だから今 CO2 でしょ、はい、H2 が2個でしょ、うん、でこれガッチャンコすると CH4 と O2 になるんだ、
はい、
だから酸素とメタンガスになるわけです、
はい、でそのメタンはだからその空気中からその回収した CO2 によってできているので、うん、燃やして CO2 に出したとしてもそれはカーボンニュートラル、
すごい、うん、すごい、あでそういう夢の技術ですね、
はい、まあ、それをやるためにはその CO2 を安く作ったり水素を安く作ったり、ね、CO2 を回収することをもっとあのやらなきゃできないとなかなかあの現実的じゃないんですけど、まあ、2050年なんかに向けるとそういうこともやっぱり視野に入れて、でそれやれば今のガスのインフラですね、導管もあの基地もそのまま使えることになりますので、
なるほど、はい、だから今まで その既存の新しいインフラを作らないでも必要なのは CO2 を吸収する技術と H2 を負担なく作る、水素を負担なく作るのがあれば、それをガッチャン化したら完璧に環境に有利なメタンガスが天然ガス作れると、
はい、
すげえな。それをもう東京ガスはまだ先だけど30年先の未来に向けて、まあ、いろんな研究をしてるっていう、
はいはい、そうですね。
高倉君どうですか今の話は。
いや、まさにこの環境問題っていうのを言われた時に、はい、どちらかというとこう人がもっと我慢しようねみたいなあの風潮があるとは思うんですけど、
そうね、
僕はすごいテクノロジーがやっぱり大好きなので、うん、まあ、人間が頑張ってきた作ってきたテクノロジーを捨てて昔に戻るのはやっぱり違うんじゃないかなっていうのは思っていて、
なるほどね、
まあ、ただやっぱりそういうテクノロジーが今の環境を破壊してるっていうのも事実だと思うんですよ、うん、ただやっぱり新しくその環境を守るのもテクノロジーだと思うので、うん、そのこの我慢するっていう方向に萎縮していくんじゃなくて、新しいテクノロジーで人間がいかにしてこう、まあ、このまま自由にこう地球と共生しながら生きれるかっていうのを、まあ、やっぱりこうもっともっと作っていける時代になるべきだなとは思います。
高倉さん、岸野さん、ありがとうございました。いやー、すなちゃんお二人の話面白かったです ね
高倉さんが言って、まあ、確かになと思ったのが、はい、まあ、環境にいいことをやろうって結局何を守ってるか具体的には分かってなかったんですよね。
そうですね、だからやっぱりその具体的な手触り感のあるものが大事だってことですよね。そしてもう一方の岸野さんのすごく夢のある話、CO2 と水素 H2 が2つ組み合わされば CH4 のメタンと O2 の酸素になる、つまり完全なクリーンエネルギーができるかもしれない、まだまだ未来の話だけど、その2050年に向けて東京ガスも頑張ってるってことですよ ね、
まあ、どうやって二酸化炭素をこう集めるのか、
うん、
そしてまあ水素を再生可能エネルギーで作るのか、まあ、いろいろこう課題はあるんでしょうけど、はい、夢がある話でしたよ ね
期待したいですよね。
こんばんは、マスターお疲れ様です。
タガヤミちゃん、先週に続いて会えた。
ああ、タガヤミちゃん、あれだけど、 今日非番じゃなかったっけ。
あ、そうなんです。さっきお越しになってた高倉さんとちょっと関係があって。
関係？え？どういうこと？
安奈ちゃん、高倉さんと高恵美ちゃんの関係、その内容については来週お話ししますね。だから来週も浜カフェ来てくださいね、すなちゃん。
気になるから絶対来週も来ます。じゃあまた来週。
ありがとうございました。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、2030年環境とエネルギーの未来を考える。出演は常連さん、株式会社イノカ CEO 高倉陽太、お客様東京ガス専務執行役員岸野博、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。